10月に入り秋も真っ盛りなのでございます。きっと
シンクのファミコン名人への道かっこ笑い 3-4 イエーイ。
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りをいたします。よろしくお願いしま す。ということでね、10月に入ったんですけども、はい、うん、秋真っ盛りということで、うんうんうんうん、秋はいろんな、まあ、花とかも咲くんですが、前は毎年お話してるかもしれませんが、マンジュシャで、
ね、
まあ、彼岸花の、
そうそう、う
ん、群生地が、コマというところ、うん、まあ、秩父の方ですね。
そっちですよね。
巾着田という、まあ、巾着の田んぼと書いて巾着田ですが、はい、そこはなんと日本最大の、群生地、
はい、
500万株の彼岸花が、咲くということでね、壮観です。これはね、一回来ましたが、はい、もう本当にね、ゲームの一シーンみたいですよ。
そりゃそうでしょうね。
そう、木の森の中に赤い花がブワーって咲いてて、
なんか現実じゃないみたいな。
いや本当に幻想的な、うん、なんか降りてくんじゃねえなっていう、 こう光の柱がわーってなってね、なんか降りてくんじゃないの的な。
そんなにですかね。
いやもう、
やっぱりね、
うん、ただね、やっぱ、季節がその9月の中旬から10月の、まあ、中旬初旬ぐらいまでなので、まあ、一時なんですね。本当に
もう約1ヶ月、
うん、ぐらいなので、もう咲いてるうちに
行かなきゃ
っていう感じなのでね、皆様もぜひ行ってみると、木々のね、あれで季節の変わりを知るというのは、
ね、
まあこれはいいものでございますからね、ぜひ、見に行っていただければと。そして、今回も、たくさんゲストさんを招きしておりますので、たくさんの、ね、はい、お話を聞いてみたいと思う次第でございます。それでは 3-4 行ってみましょうか。
ゲストさん
いらっしゃい。本編カリーイエーイ、ということでゲストさんを招きしてみたいと思います。ゲストさんいらっしゃい。どうぞ。今回もね、たくさんゲストさんいるなっていうのはこれだけでわかると思うんですけども、じゃあ皆様ね、そちらからお名前と簡単な自己紹介お願いします。
はい、スーパーファミコン伝説の森そらおでございます。
はい、よろしくお願いします。
しつこく何度も
いいんですよ、もうね、いつでも来てくださいということでね。はい、はい、そしてお隣、
スーパーファミコン伝説で映像をちょっと流させてもらいました、タメゾウと言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。タメゾウさんはね、今回初めてということで、
よろしくお願いします、
ね、たくさんのお話聞きたいと思います。そしてお隣、
はい、スーパーファミコン伝説でベースを担当させていただいた村田五郎と申します。
はい、よろしくお願いいたします。そしてお隣、
はい、スーパーファミコン伝説でギター弾かせていただきましたクマです。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでこの4名を、お迎えしてお送りいたしたいと、で前回と合わせてそのスーパーファミコン伝説のライブの方で、出演された皆様、ご一同様ということでございます。じゃあまあ今回ね、初めてのタメゾウさんからまず、特集していきたいんですが、映像をね、そのライブの時に流して、いらしたわけですが、すごかったですね。最初のそのオープニングの冒頭のね、ストーリーというか、
オープニングはね、もう勝手に作りました。
そうなんですか。
ね、なんか、ポエムみたいなやつが
ランランを捨て
る、なんか6つの弦がみたいな、
6弦の旋律がね、
なんかソラオさん結構あれだなと思ったんですけども、
そうそうそう、もう一切関与してない
実はそれ
はタメゾウさんが
あった方がいいなと思って作って、これどうすかみたいな感じ、ですぐ採用してもらったんで、
いやもちろんもちろん、
なんかその曲に合わせて、まあいろいろな名シーンというかね、あれを入れていただくような感じだったんですけど、まあ、やっぱりその分かってるなっていうのがあってですね、その
ゲーム大好きな
ね、私ロマサガの、メドレーの時に、ロマサガ3の、最後のラスボス戦で、 パーティーに象がいるって見た時にあこの映像作った人できると思ってこれは、ね、できるぞって思って
客席にいても周りの反応もやっぱり、うん、そうそうって
象を入れてきたかっていう
そこだっていうね象
と雪だるまがいたらもう大丈夫か
ないやほんとねだから普通になんかユリアンとかミカエルとかじゃなくて、うん、あ象と雪だるまがいると思って、うんいやできるぞっていう
コアなファンなん
いやねロマサガメドレーも良かったです ねあれね
ロマサガメドレーはもう多分過去最長の曲なんですよあのメドレーの中で一番演奏時間が長くてそして一番休憩時間がないというか、はいはいはいはい、全パートにな
るほどね
ひっきりなしでしたね
そうだね、うん、なんかね弾けるけど弾けないギリギリのところをずっと行く感じがね
そうそうそうそうそう
LP がこう減ってい
く感じ LP が上
昇LP ね
そうそうそう、うん、まだ生きてるけど
やばい地層がアビスになってるってどんどん減っていくっていうねいや本当にね本当映像がその演奏の各曲にマッチしていて、うん、まあその天田さんのねあのセリフのオペラのやつもセリフのねところがちゃんと出ていていやーなんかねあのオペラやっぱりね当時リアルタイムで遊んだ人にとってやっぱ特別な
そうですね
そう
もうね見ただけ泣いちゃいますね
泣いちゃう
もう何の歌歌うかまだ言わなかったじゃないですか最初にいや何だろうと思った時にパッとこの映像が出てきた時にみんながうわーってなったのがねもうみんな一体感になってグッときたでまた歌始まってうってくるっていうね
いいですね
全てがこう狙い通りにはまっていった感じがねこう映像と合わせてずっと音楽だけでやってきたんですけどその今までの活動、
うん、あなるほど
それで今回亀蔵くんが賛同してくれて、はいはい、絵と合わさった時のやっぱ威力がすごかったですね、うん、
そうですね、うん、もう勇者メドレーとかもね
そうあれもね中であのカエルのテーマと魔王決戦の時に
あれはねもうすごい良かったですね作ってても、うんうん、あの最初その音源デモの音源送られてこれに合わせてくれって感じなんですけど、うん、あの僕がクロノトリガー好きすぎて、うん、入れたいシーンが多すぎて曲の尺伸ばしてくれてる
お
おそれはもうね
あなるほど映像が長いから演奏を伸ばすっていう逆転の発想を逆に考えるんだっていう
映像に対してはねちょっとさすがにやっぱ短い自分もねクロノトリガーをやってみて、
はいはいはいはい、
そりゃそうだ
なるほどね
いやもうカエルと魔王だけで多分30分ぐらい映像作る
よね全然いけるよ
そうだねあもうクロノトリガーがタメノさんお好きで
めちゃくちゃ好きですね
はあこれまあなかなか難しいと思うんですけどどのキャラが好きとかあります？まあ全部好きだと思うんですけど
いろいろやってこう発売してから僕ずっとやってるんですよ今もリメイクとか
アップおーなるほど
ずっとやってこう変更というかその自分の中で好きなキャラ変わっていってるんですけど、はいはいはい、今っていうかやっぱり一番好きなルッカなんですよ
お一緒だ
ルッカ
初めて同志を見つけましたルッカが一番って
結構ルッカファン多い
なるほど
そうか
ルッカの どの辺が
そのお姉さん目線でクロノをこう陰ながら支えてるかあの感いじらしい感じが大好きなんですよ
あなるほど
分かる分かる
その性ヒロインというのは自分じゃないっていうのがなんとなくこう自分でも分かりつつも
勝ちに進めていくとマールなんですけど、うん、いや俺の中でマールじゃない
ってなるほどそう黒の不在の時ってルッカが仕切るんだよね
そう
そうなん
ちょっとね、
う
ん、ああなるほどなるほどっていうなんかね
やったルッカファンがいた
ルッカね、
うん、やっ
ぱ年齢とともにねその感じ方も変わる
あ変わりますね、うん、子供の頃はやっぱり強いキャラとか魔王とか、うんね、エイラが好きですやっぱり大人になってストーリーを感じると難しい、
ねうんうん、そうやっぱりですね文章一つでなんかえぐられるところがあるよ ね、
ねネタバレしちゃいますけどあ死の山で、はいはい、あの黒の復活させるのイベントで、うん、誰を入れるかっていうのすごい悩み、
う
ん、
そうだね
あの時にもルッカを入れないともう
許せないそうだそうだ
あれねでもさそのシナリオっていうかセリフがその すごい説得力があるじゃないですか。ほんとすごいなって思って、クロノトリガーに関して言うと、全部ハマってて、いやそうね、なんかね、あれインタビューで見たんですけど、あのゲームって一番最初は鳥山先生のその一枚絵キャラクターの黒のあの剣構えてる、あの一枚絵をまず作ってもらったんだって。そっから膨らましてゲームを作ったっていう。だからキャラクターに合わないわけがないっていう、そっから出発してるゲームなんだそうで。
クロノトリガーは発売前から挿絵がめちゃめちゃ多かったんですよ ね、 ね、 ね、とにかく絵がいっぱいあった。V ジャンプ、
そう、 V ジャンプね、ちっちゃい冊子もついて、
そうそうそう、
だった。
いやクロノトリガーね、本当にね、な、まあ、ずっとやってるっていうのもありますけど、何回でも楽しめるわけで、もちろんストーリーがっていうのもあってあれなんですけど、やる側の成長とともに感じ方がさっき言いましたけど、変わるゲームでもあるので、器なのかなっていう、そのまあもちろん物語なんですけど、やる側の思いをこう受け入れてさらに増幅する、あのジールの魔法王国のなんかね、魔導機みたいな感じですけど、自分が年齢を重ねて自分というグランドリオンを刺したとき何が返ってくるのかっていうのを、
うまいこと言います
っていうゲームのような気がしてですね、非常にいいんですけど、だからもしね、未プレイの方リスナーさんにいらっしゃったら、これはぜひやってほしいですね。
やったほうがいい、やってほしいですね、絶対やったほうがいい
ね。もうこれボイジャーに乗せてね、人類の宝として、ね、ね、宇宙人に送っても、
宇宙人に発信したい、
しても問題ない、もう胸を張って送れると思うんですけどね。じゃあ恒例の為三さんに、あの、はい、皆様にも聞いたんですけど、はい、ドラクエ5の、はい、ビアンカとフローラどっち派ですかという恒例の質問をしてみたいと思いますが、はい、どっち派ですか。
今のルッカのこう下りからいくと、もうやっぱりビアンカですね。
おお、なるほどなるほど、
感覚的には一緒なんですよ。幼馴染がどうのっていうのがやっぱり、ね、
なるほどなるほど。フローラってプレイは知って
一変しましたけ ど、
けどやっぱり
なんか違和感がすごく
て、なるほどなるほど、
なんだこれってな
フローラプレイヤー
なるほど。この中だとフローラ派はクマさんだけでとかね。いややっぱね、フローラ派はねなかなかね、その少数派っていうのもあって、ただやっぱりみんな年を重ねてからやったらまたちょっと比率が変わるんじゃないかなという部分もあり、
それもあの統計をやっぱり取りたくて、ライブで、
はいはいはい、
スペシャルドリンクとしてビアンカとフローラを発売したんですけども、で結果的にカウンターのバーカンの人に最後聞いて、どっちが多かったんですかって聞いたら、リキュールの減り的に多分ビアンカって言われて、数はもう途中から分かんない。結構出ちゃう。
結構出た。美味しかったしね。
美味しかった。美味しかった。
美味しかった。
あ、でもそのなんていうか、リキュールの減り具合からするとっていう感じからすると、圧倒的にビアンカってわけではないってことですね。
結構僅差だったと思います
。なるほどなるほど。あ、それは非常に
興味深いビアンカですね。
もうだって高校だったんですけど、私ドラクエ5の時は、はい、もうクラスでフローラ選んだ男子とかはもう完全にこう少数派だったのでえフローラみたいな、
そうそう、
ね、いやないでしょみたいな感じになっちゃってたんで、でも今は結構その比率がまた変わるということで ね、 でね、面白いですね。ビアンカのどこら辺がいいですか。まあ、幼馴染であの支える感じですか。
まあ、そうですね、もう今の話の流れの、ま、そのまんまで、はいはい、それ以上あんまり付け足すとこないんです
姉さん的な ね、 ねやつがね。
顔のタイプはフローラなんですけど、
おお、じゃあフローラの顔でビアンカの性格だったらもう最高。
そのドラクエのすごいところが、その顔で一生選ばれへんよっていうのが後々、そのビアンカを選んで、あ、よかったなって、うん、思えるのがドラクエのなんか、
なるほどね、
いいところですね。
あのドラクエの、まあ、この前話しましたけど、はい、ライブスペクタクルツアーっていう、あのやつがやってて、
行きました、
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 あのビアンカ VS フローラっていうね、そのコロシアムがあって、 あれもいい感じにね引き分けてましたけど、
うんうん
う
ん、
どう戦うんだろうなと思った
ら、
いきなりメラゾーマ打って
そうもうずっとね決着つけないと気になってたのよみたいなセリフを言い合ってね、
うん、なんかがメラゾーマ打ってフローラがキャーいやキャーじゃ済まないじゃないですかやりましたわねみたいな感じでイオナズマを打つみたいな
両者ともにね、うん、お互いの最強技で
打つという感じでね
すごい
非常にあれ良かったですねあのイベントね非常に。そしてですねリスナーの皆様からちょっとメッセージですが、はい、みたらし団子飯さんありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そうライブのダイジェスト動画を楽しく拝聴しましたと。
あ、じゃあライブに来られなかった
そうですね。
だけどダイジェスト、
そうですね、
ありが
たいです。
嬉しいですね。あ、大阪
の方で、ね、関西の方ですね、
はい、で大阪でやるときは教えてくださいと。
あ、やりましょう。
進出計画今立ててるところなんで、
ね、なるほど。関西支部も立ち上がったん
で。あ、マジっすか大阪ぜひね、
大阪行きたいですね。
やりましょうよ。であまり BGM に意識してゲームをしたことは少ないんですが、ロックマン X のオープニング、今までのロックマンとは違うぜみたいなのが、
タメちゃん
走り出す BGM が好きです。
かぶりまくってるね。
かぶりまくって
る。大阪でロックマン X って言ったらね
あ、ロックマン X いいね。あのこうなんていうの、ラジオじゃ分かんないけど、上からこう X がこう、ね、オープニングのとこ出てくるやつがね、タイトル画面、私ロックマン X2 の前言いましたけど、うん、X2 のゼロと戦うシーンの BGM がすごい好きで、はい、まあ、ループ短いんですけど、あれを聞くためだけに X2 をやるっていう、あーもうこの曲聴いたからもうシグマいいかなみたいな
結構あれだけでお腹いっぱいですね。
あの曲最高ですよ ね、 ね。だからロックマン X やりましょう。
やりましょう、
ね、大阪もゲームファンたくさんいますしね、ぜひぜひ
行きたいんですね。
大阪ね、新幹線でまあ3時間2時間半ぐらい、
うんうん、そうですね。まあ僕らはあの車1台で、う
ん、車で、
はい、
そこはあえて車
って。あ、なるほど、いいっすね。車の旅っていいっすよね、そのメンバーと行くっていうのね。
そうですね。
もうずっ、いやコロニ落としで、あの、うん、ファミコンバンドを私も関わってて、うん、その人らとツアーに行ったりするんですけど、ずっとゲームの話してまだ終わらない。ずっとゲームの話してますからね
、まあ、そうですよね
でも終わらないっていうね、うん、非常にいいあれなんですけどもね。じゃあ、次のまあ空尾さんね、前回聞きましたけど、はい、次のライブでこの曲をやりたい、はい、演奏したい、はい、まあもしくは為野さんこの映像作りたい、うん、この曲ので作りたいとか聞いていきたいと思うんですが、まあ、ソラさんは、何でしたっけ、前回ロボのテーマですね、うん、なんか他にありますこれもっていう、まあ、いっぱいあると思うんです
けど、これもか、クロノトリガーのもうラスボスの、
あー、いいね、
ラストバドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥのあのシンセベースのフレーズを自分でやりたい。
あんたギターでしょ
俺何やろうかな
あれがやりたいね。あ、
楽しいと思う。
なるほど。あの右側が本体みたいな、
右側
怖
真ん中じゃねえのかよっていう、そうそうそう、メイカツとか言って真ん中がみたいな、あれすげえショックでや
ってずっと真ん中倒しち
ゃう、ね、そうなんだそれ
右みたいなもうクロノトリガーやってないし何のことやんラスボスが結構 ね、 そうね、と1個前のやつがさラスボスと思うじゃないですか、
そうですね、
あのなんか一つ目っぽい鎧みたいなやつ、うん、であの曲もまたかっこいいじゃないですか、
う
ん、これかと思った、えまだあんのみたいな
クロノトリガーボス曲が4曲か5曲
ぐらいですね。そうですね、
全部そのボスの個性に合わせてね、うん、作ってるのがいいよね。
あ、ラスボスの曲ね、うん、じゃあ その時あの右側のやつをなんかフードにしておりましょうよ
なんかこういうやつ、
ラスボスコア右
さあなんかこうそういうあの皿にね、うん、あの真ん中右左、
そうそうそう、
右のアーモンドがその
ピスタチオとか
真ん中の左は話とか言えてる、
いやラスボス曲はね、だからファイナルファンタジー6の妖精アーモンドとかね、アルミアみたいなし、ラスボス曲はいっぱいありますね、
うん、いいですね。じゃあ為蔵さんはこの曲、
あの私コアなファンなんですよ、はいはいはい、あのスーファミで一番最初に出たロープレのガデュリンっていうゲームがあるんですけど、あれのオープニング曲をすごくやってほしい。
ほー、ガデュリンって結構ね、まあ最初なんであれですけど、 あんまりねそんな知ってる人がいないというか、
ないと思います。
RPG の、うん、ガデュリンですって言って多分分かる人は全力で、あ、分かるっていう感じですけど、
あの中二病臭いゲームが大好き
一番最初にね出たやつですね、スーファミの。スーファミの初期って結構そのジャンルごとの、うん、あのやっぱ最初に出たやつって結構マイナーだったりするんで、
メンバーも多分みんな知らないんで、うん、この間ちょっと勝ったんですよ実機のやつを。
ほうほうほう。
もうみんなちょっとそれぞれ頑張ってクリアしてもらおうかな、
ガデュリン、
ガデュリンファンを増やしたいですね
っていう、ね、じゃガデュリンクリアして、
はい、
ガデュリンの曲をやるっていう
ちょっとだけ映像を見せてもらったんですけど、はいはい、やっぱりなんかこうちょっと、まあ、なんか一発目っぽい感じだなっていうね、なんか、あのベタベタ進むんだよね。
そうそうそう手探り感がすご
い。いやーガデュリンね、リスナーさんもねガデュリン、うん、まあ、もちろん好きな方とか知ってる方もたくさんいると思うんで、うん、ガデュリンのここがいいとかに、ね、はい、ありましたら、
あ、
ガデュリン特集会とかあります
ね。そうね、その時は呼んでください。や
あの、ね、そう我々結構、まあ、好き勝手やれるラジオなんで、あの本当にホットビー特集会とか普通にやりますから、ね、星を見る人と、うんうん、星を見る人の前作があって、うん、パソコンでしか出てないやつが、それの話とか延々としますから、うん、ガデュリン特集会の時ぜひ玉城、うんうん、さんも来ていただくということ
で、うん、ピンでしか来られへん気がする
大丈夫です、3人しか聞いてないかもしれないけどいいっていう会をガデュリン会をねやりたい。でもねあれなんですよね、あのなんだっけ、はい、なんかの話した時に、
ね、
作者の方がメッセージくれて、
そうなんです、
あれだ、銀河の3人 の、 あの原作の地球戦士ライーザっていうのが PC であったんですけど、はい、その話をしたんですよ、
う
ん、あの鬱展開のゲームみたいな、
そうですね、で原作者の人とか聞いてませんかみたいな、ね、
メッセージ来て、あの古いゲーム紹介してくれてありがとうなっていう、
うんうん、
だからガデュリンも言えば
ガデュリンラモンユートさんですよ原作は。
あ、なるほど、じゃあもう
元々小説なんで
来る、ね、メッセージくれるかもしれませんので、ガデュリン会やりますか、ね、
よろしくお願いします、ね、
じゃあ村田さんはこの曲っていうのは、
今最近だと携帯のアプリでクロノトリガーを今やり直してんで、はいはいはい、やっぱ
クロノ
の、まあそこら辺ですかね、やっぱラスボスとか、
あ、
それはちょっと被っちゃうんです
けど、なるほどなるほど、うん、ラスボス曲ね、
ラスボス曲はもう基本どのゲームも熱いですからね、
うん、
どれも熱い、
そう、あの落ち着いてね、うん、ラスボス曲曲面ってなかなかないじゃないですか、
そうです、ね、
まあ、サントラとかあれですけども、うん、ゲームやってる時に、うん、特に最初とかだと、
うん、あわあわしてます
ね、うん、こいつこれ真ん中また復活してんだけどみたいな
そう、あれアクティブタイムバトルだとね聞いてる暇がない、
そうそう
ないよ、
それでやっちゃってるからね、それどころじゃなくなって
る、うん、左倒して真あれ右全然ダメージ入んねえけどみたいなみんなやるっていうね、一回も
みんなやる、みんなやる、
なんだ防御って
あれの空間移転の意味が未だに分かんないんですけど、
ね、あの最後ラスボスの、
ね、
使ってくる技が変わるんですよ、
あ、そうなんだ、
時代背景、
ああなるほどなるほど、あ、ラボスはその全部の時代をのあれを持ってるから、
あれ10種類のあれどこ
種類、あの後ろの背景が原始になったり現代化したときに それに応じて応じた技を使ってく
る、あ、なるほどね、
原始の時代のボスの技を使ってきたり、
ああその攻撃パターンが変わるっていう、あ、なるほど、クマさんあれですね、このラジオでそれを知ることが、
そうですねなんか なんだろうこの技って、何も受けないけど、なんか区外転するとその、うん、なんだっけ、あの、うん、反撃するピアスみたいなのあるじゃないですか、 あれつけてるからあの切り込んでいくんですよ、うん、何されたんだろう今俺
でもねスクエアのラスボスはねこれ何っていうのやつやっていくんだよね、
謎の、うん、
謎の、うん、
あの、そうやし、
そうそう、
あ、
FF5 もね、なんかね、あれオメガライザーって5だっけな、違うかな、なんかね何が起きたのか分かんないすごい派手な技を使ってくるんだよね、だけど一見何も起きてないんだけどなっていう、
何かなってん
のかなっていう
ねえ、いいですね、じゃあ熊さんはこの曲っていうのは、
僕はでも僕も今そのクロノトリガーやり直してで今2週目入ったところなんですけど、はいはいはい、 エンディングの音楽が好きなの。
ああ、いい
なと
思って。
飛行機で飛んでるやつ、あ
れ遥かなると
すげえスクリーンショットしたよ、
これ。もう、あの、一回クロノトリガーだけで一回やったらいいんじゃないの、ライブ。
あ、でもね、それもありますよね、だからこれ、このゲーム界とか、このメーカー界とか
っていうのが
確かにそろそろいいかなって思います。あの、ずっと自分の好きなやつばっかりやってきたんで、クロノトリガー界はまあ分かりやすいです ね、
そのスーパーファミコン伝説のライブは、そのなんか、1年とか半年に1回のお祭りにしといて、その間のライブは特集会、
あ、
だこの時はクロノトリガー、
なるほど、
この時はガデュリンとか、あ、ガデュリン会の時来る人だってみんなガデュリン好きなんだよ。みんな知ってるわけですよ。
少なそう。クロノトリガーいくら
見て差が激しい。
いや、でもなんか昔大阪でゲームイベントやった時に、その時セガ特集やったんですよ。ファミコンとかスーファミ多いから、はい、セガファン、セガ人って言うんですけど、セガ人のための世界革命目視録みたいな、よくは世界ってセガのせいに、
ああ世界
ってやったらすげえ来て、で、え、どっなんでって言ったら、セガのイベントないんすよみたいな。
重要なもん。
だからガデュリン会やったら多分北海道とかから
来ますからね。
来ますよ、ガデュリンファンが。よくぞっていう。いや、なんならもう海外から。
まあ確かにコアなところほどね、
そうないですから、
エネルギーは強いから、
そうそう、
賭けは、
うん、やったらもう世界中からガデュリンイエスイエスっていう、もう外人来ちゃう。
演奏はせえへんから魅力を伝える側
ね。そうね、うん、言えばなんとかなる。
いや、だからそういう特集会は本当いいと思うんですよね、うん、そのファンの人は待ち望んでて、うん、まあ、前回私があのRPG スクール2の BGM7 がいいって言ったんですけど、スクール会、
スクール会みたいな、
もう曲名が全部ナンバーしかない。
聞くと分かるっていうね、
ナンバー7最高だぜ。BGM7 イエーイ、次21かよみたいな。最高すぎるだろうみたいな。謎のその知ってる人しか来ないっていうライブね。
そう ね、
ね、いいですね、やっていきたいいただければと思う次第でございます。というまであっという間にお時間なんですけどね、
はい、
またぜひね、皆様来ていただいて、あの、為野さんガデュリン会やりますから、
は
い、ガデュリンの時に来ていただいてね、あの、楽しいお話できればと思います、はい、ということで、え、本日は前回に引き続きまして、え、スーパーファミコン伝説ライブ出演者ご一同様でございました。ありがとうございました。はい、はい、エンディングでございます。ということで、本日のゲストは、スーパーファミコン伝説ライブ出演者ご一同様、
はいはい、
映像制作の為蔵さんもご一緒にということで、ありがとうございました。では告知など言ってみましょうか。じゃあシンクさん。
はい、シンクでございます。私の方は、10月の10日、お休みの日ですけれども、新宿の2丁目にあります道楽亭というところで、落語と講談で綴る昭和の世界という、会があります。今回は東京オリンピック特集で、大体まあその時代の、まあ、昭和に関する、落語と講談をやることになっております。あとね、前にね、あのドラゴンクエストの講談をやったらですね、まだ聞いてない人からやれって言われたんで、あの、もしかしたら2席やる予定なので、そのオリンピックの話と、もしかしたらドラクエの話もやるかもしれません。あの、ぜひぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。そして為蔵さん。
はい、私今回映像でスーパーファミコン伝説出させてもらったんですけど、あのドラムを実はやってまして、11月の19日にですね、あの上野のライブハウスで、ライブハウスの名前忘れちゃいました。実はですね、ガーネットクローっていうバンド、コピーバンドをやってまして、で11月19日に上野でライブをしますので、空色の猫というバンドをやっております。あの ツイッターで調べていただいたらアカウント出てきますんで、
なるほど、
そちらをチェックしてください。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ガジュリンファンの方はぜひ行ったらね俺もガジュリン好きなんだよ、ためぞって言ってくれればねその後美味しい酒が飲めるという
ガだけは合ってるからね。
ガだけは合
ガつながりで ガジュリンと間違えてきしまったよやってるみたいな。
ガジュリンファンのビールいっぱい起こります。
ガジュリン割りがということでね、楽しい時間あっという間なんでございますがね。
ありがとうございました、
ね、またぜひね来てくださいませねっていうのがあるわけです。でまあ次のライブね、皆様ねリスナーさんもあのね、
はい、
楽しみに待ってると思いますのでね、
はい、
そのスーパーファミコンデスもそうですし、その各ゲーム特集ライブもそうですし、
はい、
ぜひぜひね今後も頑張って盛り上げて
頑張ります。
あの大阪にね来てよって話もありましたんでね、うんうん、そういうところにね
行
きたい
です
ね、
やっぱツアー楽しいよねっていう、ね、そこでまた皆様のねあの結束を深めていただいてね、あのいろんなところで活躍していただいて、であの私も関わっておりますけど、コロニ落とし、はい、ファミコンロックバンドコロニ落としとぜひ、
はい、
対バンを、
あそうですね、
バーストスライダー
世代別対決ということで
ね、もうコロニ落としがもうやる気満々ですから。ファミコンとスーファミっていう、
ね、スーファミでね
ライブをやりたいと思います。
はい、
では、最後いつものご挨拶を皆様でして終わりたいと思います、
はい、
ということでありが
太陽ホエールズ